はい、どうも、今日2回目の配信になりますけれども、もうすぐね、11時になろうとしてますけど、今日は、2026年の、4月14日です、火曜日ですね。はい、もう早いですね。4月ももう半ばに差し掛かろうとしてるんですけれども、はい。で、この間も言いましたけれども、私は先日11日土曜日と12日にかけて大阪に行ってきたんですね。はい、大阪の、中之島公会堂、公会堂、ちょっと正しい名前忘れたけど、すごいね、もう素敵なレトロな公会堂だったんですけれども、でそこで、イスラエル人であるアミール・ツァルファティさんの黙示録の、はい、公開説教というか黙示録の解説をね、朝午前中から夕方何時までやったかな、5時半ぐらいまでかな、3部構成で聞きに行ったんですね。ですごいお天気が良くて、その日が土曜日ね、もう本当初夏ですね、初夏を思わせるような感じで、本当にお天気に恵まれて気持ちよかったんですけどね。はい、まず朝、7時15分の新幹線に乗って博多から新大阪まで行ったんですよね。で、まあ、今はね、アプリが、地図のアプリがあるからね、それを頼りに、たどり着いたんですけれども、そしたらね、もう本当ね、びっくりしたのが、橋とか、図書館とかね、その辺一帯になんか、市役所もそうなのかな？もういろんな、古い建築物を、今も、生かして使ってるエリアだったんですよ。その駅降り立ってこう階段上がるとね、福岡で言うと門司港レトロってあるんですけど、門司港の辺に昔のイギリスのね、領事館なのかなとか、なんかそういう風なのが建物が残ってる地域があるんですけど、なんかまるでそんな感じで、すごく素敵だった。大阪っていうとね、もう本当になんかこう人がいっぱいいて、もうなんか賑やかでね、なんかこうざわざわしてるっていうこうイメージだったんだけど、全然そのすごくなんか落ち着いてて、なんかこうもうイメージがね、こう私がこう持ってたこうテレビとかから得ていたこのイメージとはもう全く違くて、すごくなんかこう古いものを大切にしているね、素敵なとこだなと思って、でその公会堂のなんかこう感じもさ、こう本当にわ、ここでなんか どんなね、こうなんていうかな、こう過去ね、いろんなこう 人たちがこう集まってここでいろんな話を聞いたんだろうなっていうふうなこと、いろいろ想像を膨らむような、ステージがもうすごく素敵でね、ステージのこの周りに金のこう縁取りがしてあって、ね、写真をね、いや何枚か撮ってきたから本当にお見せしたいぐらいあるんですけれども、よかったですね。はい、でそこで私ね、以前そのアミールさんの、カンファレンスがありますよっていうことをお知らせしたのを聞いた、CO さんというね、まあ、イニシャルで言いますけど CO さんという大阪在住の方がレターをくださってね、で大阪に来られた時はその、日曜日にその中之島のところ近くにその方が行ってらっしゃるね教会があるので一緒に日曜日礼拝しませんかっていうのをお誘いを受けたんですけれども、 うん、残念ながら私ちょっと日曜日はね、あの別の教会に行くもう予定があったので、ちょっとあのその塩さんとはねお会いすることできなかったんですよね、残念ながらね。でも本当にそういうこうレターもいただいたりして、本当になんていうかな、聞いてくださってる方がね、どっ日本のどこかにいらっしゃるんだなということだけでも本当にあの胸が熱くなるぐらいね、あの嬉しかったんですけれども、そうだから公会堂、そのあのアミールさんのところでは、アミールさんのあの黙示録カンファレンスの中では、その要するにあのこのスタンド FM の配信とかを聞いてくださっている方にはお会いできなかったんだけど、別の意味でちょっとあのびっくりしたことがあってね、私そのだから日曜日にあの行く教会の方にねお会いするために、まああの一応こうお菓子を買っていこうと思って、お土産をね買っていこうと思って、しかもその教会に行くの私アポイント取ってないんですよ、行きますよなんていう話も一切してないんですけど、もうあのぶっつけ本番で行ってたんですけど、まあ一応お土産ということでね、博多駅でねあのお土産屋さんがあるだろうと思って行ったらね、もうあの7時前に着いてたので、あのお店が開いてなかったんですよ全然。それでようやく開き始めたのが7時になってからで、15分にはもうあの新幹線が出るから、ほんと短時間でババッと選ばなきゃいけなかったんですけれども、それでもうパッと、ま、あの目に留まったのが博多の人っていうお菓子があるんですよ、昔から。博多の人ってあの知ってる人多いと思うんですけども、福岡に来られたことがある方はね、まあ、なんかちょっとバームクーヘン状になっている、まあ、小さいお菓子 で個数が多いんですよ。だから教会とかでもし食べるとしたら、ほら何人その教会の方がいらっしゃるかわからないけど、やっぱ数が多い方がいいかなと思って、それを買うことにしたんですね。それともう一つは、そのもしその CEO さんに会った時のためにっていうことで、ひょっとしたら会えるかもしれないというんで、 CEO さんのためのお土産も買ったんだよね。だけどまあそれもあのまあお会計する時に紙袋に入れてくれたわけですよ、お店の方が、そのお菓子をね。そしたらさ、その紙袋がさ、あのおとなしい普通のなんか紙袋じゃなくて、その博多の人ってデカデカ書いた大きな紙袋にその2つのお菓子入れられたのよ。そのちょっと博多の人って感じでさ、博多の女って書くのよ。博多の女と書いて博多の人って読ませてるんですけどもね、博多の人って書いてあるわけで、ちょっとそれを見た時にギョッとして、ちょっとこれさ、新幹線に持ってこうのがなんかいかにもさ博多から来ましたって感じで、ちょっとあれだなと思ったんですよ。だからもう一つのお菓子はなんかあの塩さんにと思って買ってたやつはね、ザビエルってお菓子なんだけど、これは福岡のお菓子じゃなくてあの大分のお菓子なんですけど、あのもちろんあのザビエルっていうのはあのフランシスコザビエルにちなんだものなんですけれども、ちょっとまあザビエルって言ったらね、あのカトリックの方だからまあ違うんだけど、ちょっとクリスチャン臭がしていいかなと思ってね、そのザビエルっていうのをしたんだけど、それの袋はなんかちっちゃめの黒い袋だったんですよ。なんかどっちかっていうと、そのザビエルにこう博多の人が入ればよかったんだけど、博多の人はちょっとそれ大きな箱だったから入らなかったわけですね。だから仕方なくもう紙袋の方の博多の人ってデカデカ書いてあるのに入れて行ったわけですけども、それをその大阪の会場で、私はあの前から4列目の一番端っこのね、あの席に座ってたんですけど、あのスピーカーの近くだったんだけど、前の方に座ってたんですよ、端っこでね。でその自分の横に博多の人の紙袋を置いてたんですね、置くスペースがあったから。で私の左隣は席が2つ空いてたんですけどね、2つ空いてて、その3つ目からこう 人がバーッと座ってたんですけど、でそのいよいよ始まったって、始まった頃かな、始まった頃に遅れて到着された方がいて、バタバタバタって走り込んでこられて、その方が女性だったんだけど、その方が、あ、まあ私の前をこうすいませんすいませんって言いながら通っていかれて、そして私の横の席を一席空けて、一席空席にした状態でその向こう側に座られたのね。それで、アミールさんのお話が一部、第一部が終わったところで、その女性がね、後から入ってこられた女性が私に、福岡の方ですかって声をかけられたんですよ。で、私はなんで分かったんですかって聞いたら、その、要するに博多の人の紙袋を横に置いてるから、福岡の方かなと思ってっておっしゃったの。ああ、そういうことかと思って、笑ったんですけれども、ね、その女性も福岡の人だったんですよ。これすごくないですか？もう大阪でさ、まあ大阪の人がかなりの、割合で、来られてたと思うんですけれども、大阪とか大阪近隣の方がね、福岡の人間ってそういなかったと思うんですよ。その方がですよ、まあ、私のね近くにその福岡の方が座られたっていうのもね、すごいびっくりするし、そして私がもしですね博多の人の紙袋を、下げてこなかったら、その方は多分私が福岡の人間かどうかっていうふうには興味も持たれなかっただろうし、だからこういうのがさ、やっぱり神様の技だなってと思ったんですよ。もうで、まあ、当然ね、どちらの教会ですかとかいうふうに話しかけられて、来たわけですけれども、まあ、そういうことでですね、まあ、その方の教会、どこの教会の方とかっていうのも知ったし、LINE の交換しましょうっていうふうに言われて、 LINE の交換もしたし、そして最終的にね、3部まで、第3部まで私たちは聞いて、お別れする時にお祈りをねしてくださったんですよ。一緒に祈ったんですね。そういうのもね、本当に行ってよかったなっていうふうに思いましたね。私は本当になんていうかな、まあ一応教会には行ってるんですけど、そういうこうなんていうかな、まあちょっと祈り、一緒にねそうやってこう祈ってくれる、兄弟姉妹っていうのがねに、ちょっと今上かわきがあって、で本当にそういう、こう、なんていうかな、どっちかっていうと、私今ね、今、この、今現在、プライベートでね、お付き合いする人っていうのはね、もうね、クリスチャンじゃないんですよ。今はね。こうやってね、スタンド FM で、こうやって交流してくださる方っていうのはね、いらっしゃるんだけど、プライベートでね、付き合う人ったらね、例えば一緒にご飯食べ行ったりとかね、遊んだりとかする人っていうのはね、クリスチャンじゃなくてね、もう普通の、もう例えば職場の人であるとか、もうそういう方がほとんどでね、クリスチャン同士のその交わりっていうのはね、今ちょっとないんですよね、ほとんどね、まあ、いろんな事情があるんですけれども、それがなんかこうやっぱりそうやって祈りの友っていうのをね求めていた時に、やっぱ神様がね見ていてくださったんだなっていうふうに思いましたね。もう福岡の方でね、だから今後お会いすることがねあると思うんですよね。今後交流することができると思うんですよね、はい、そういうふうに神様がね備えてくださったなっていうことに本当に感謝してますね。はい、それでその後どうしたかというと、まあ一応私は梅田に宿を取ってましたので、梅田の方に移動しまして、徒歩でアパホテルっていうところにね行ってもうね、アパホテルって初めて泊まったんですけど、 もうあのなんていうのチェックインとかも自動チェックイン機とかがねたくさん並んでて全然使い方わかんなくて、であのそういうのをこうまあ一応こう係の方はそこに立ってらっしゃるからね、いちいちこう聞きに行って、これどうするんですかって、どういうふうに入力するんですかとか聞いて、でカードキーがこうピッて勝手に出てくるらしいんですけど、私なんかそれ出てこなかったと思うんだよね、機械からね。だからなんかレシートだけ持って、ひょっとしてこの QR コードがなんか印刷してあるから、これを壁なんだドアに当てたらなんか開くのかなとか、なんかいろいろ考えながら行ったらやっぱり開かなくて、で一回戻って鍵が出てこなかった、カードキーがなかったとか言って、また作り直してもらったりしてね、ちょっとそういうやっぱりこうあのなんていうか人件費を節約することによって、あそこのなんていうかなあのコストカットしてこう効率よくされてるのかなっていうふうに思ったんだけど、なかなかこう分からない言葉ばっかりでね、チェックアウトはなんかポストの中にそのカードキーをポンと入れて帰るみたいなやり方だったね。お部屋もなんかすごくあの狭いというか必要最低限度みたいな感じで、だけどすごくよく眠れました。静かだったしね。で外国人がやっぱり多いなと思ったんだけど、でそこがねあのそこのホテルがねあのホテルなんだけど大浴場があって、それも良かったです。とっても良かったですね。で外国人がたくさんいるからなんか外国人がいっぱい入ってくるかなと思ったら、私が行った時間帯っていうのがちょっと早めだったからか、あのガラッガラでねゆっくり入れたのからね、すごくあの疲れが癒されて良かったんですけども、あの東洋系のあの東南アジア系のお客さんっていうより、あの白人のお客さんがちょっと多めかなと思いましたね。そしてなんかあのアッパーホテルには割とこうあのなんていうかな保守的なこう思想のあの 社長さんがねあの経営しておらいらっしゃるので、そういうなんか歴史のね、本とかがなんか置いてあるっていうのをなんか聞いたことがあったので、見てみたらやっぱりあって、ああなるほどなと思いながらちょっとパラパラと読ませていただいたんですけれども、まあそういうあの経験をしました。で、そのホテルはあの食事とかなしのプランで泊まってたので、夕飯はですね外に食べに行ったんですけれども、であのすぐ近くにねあのゆかりっていうお好み焼き屋さんがあるのをあの知って、でそこに食べに行って、なんだっけな、ネギと牛すじのお好み焼きっていうのを頼んでいただきました。はい、美味しかったです。あの並ばないでねあの入ることができたんですね、ちょうど行った時に。それも本当に恵まれてましたね。でそして次の日は、はい、朝起きて、あの目的のねあのもう一つの目的のあの教会に行ったんですね。それはあの宝塚市にあるあの、宝塚フェローシップ教会っていうプロテスタントの教会なんですけども、前はあの場所が違う場所にあったんですよね、だけどつい先月に新しい街道に移動になったんですね、その教会が。でちょうどそのタイミングで私大阪に行くことになったので、私もほら大阪のあの土地勘がないので、梅田からその宝塚のそこのフェローシップ教会まで行くのっていうのはどのくらいの時間かかるのかっていうのが、果たしてなんかこうスムーズにいけるのかとかいうのも全然分かんなかったんだけど、今ほらチャット GPT とかあるから、まあ、その聞いたら、まあ、全然行けなくなくて、あのむしろその梅田からとかだったら行きやすいみたいな感じで出たのでね、それであの行くことに決めたんですよね。そしたらさ、なんかもう意外とそんなに遠く感じなくて、やっぱ電車の本数がやっぱ大阪とか多いからね、あの福岡みたいにこの移動がねすごい大変だなっていう風な感覚がやっぱなくて、スッと行けましたね。 そしてあの割と駅近のところにある教会だったからね、 あんまり歩かなくて済んでよかったんですけど、で10時半からの礼拝なんだけど10時ぐらいに着いたのかな。でドキドキしながらドア開けたらいらっしゃいまして、牧師が。で私なんでこの教会にを行きたかった、前から行きたかったんだけど行きたかったかというとですね、この教会の宝塚フェローシップ教会の牧師である東健二牧師がされている YouTube を見て、私はクリスチャンになろうって決意したんですよね。まあ他にもいろんなブログを読んだりとかそういうふうなので、なんていうかな、勉強したっていうかね、まあ、その全然キリスト教に興味がなかった私がその関心を持っていろいろこう調べた中で、その東健二牧師の YouTube っていうのも本当に楽しくて、そしてなんていうかな、笑顔になれるっていうかね、本当にお話が上手な方なんですよね。で最初に見た頃っていうのがね、アメリカから配信されてたんですよ、最初の頃が。ずっと東健二牧師はもちろん日本人の方なんですけれども、アメリカに若い頃行かれて、でずっと向こうで仕事されたりとかね、家庭を持たれたりしてたみたいなんですけど、で牧師になられて、で、アメリカからその YouTube の配信をされてたんですよね。でちなみに東健二牧師はプロテスタントの、もともとのバプテストの方っておっしゃってたかな。でそしてアメリカの神学校出られて、やっぱディスペンセーション主義のね、信仰、それこそ聖書は誤りなき神の言葉であるというふうに信じている方なんですよね、うん、福音派の牧師さんなんですよね。はい、でリンク貼っておきますので、ぜひ東健二牧師の YouTube ご覧になったらいいと思うんですけど、今本当にお忙しいみたいで、でホームページがね前見れてたんだけど、今なんか見れなくなってて、でそれも聞いたんですよ、なんでホームページが見れなくなったんですかって。ひょっとして信徒さんだけしか見れないようになんか鍵をかけてらっしゃるのかなと思って聞いたら、まあ、なんかそれちょっと諸事情があるらしくって、っていうのがなんか新しいねこの街道でカフェもねオープンされるらしいんですけど、それが障害者支援の就労ですね、就労ができる障害を持たれた方がね、で働いたりできるようなスペースも兼ね備えた教会を今立ち上げられたばっかりでですね、でそのホームページも以前持ってらしたホームページを一旦閉鎖して、その障害を持ってる方に一から作り直してもらうっていうふうなことを今されてるらしく、ところがね、やっぱ障害を持ってらっしゃる方っていうのはそのやっぱりマイペースでね作られるから、まあ、パパパパパとほら業者さんじゃないからね、やっぱなかなかこう進まないということで、まあ、ちょっとそれで今ホームページがね見れないような状態になってるんですっていうふうなことをおっしゃってましたけれども、だから詳しいことがねやっぱ知りたいと思われたら、やっぱりその YouTube の方でですね見るとか、あるいはなんて言うんでしょう、Google で調べて電話番号とかね、メールアドレス載ってるのかな、なんかそういう風にして、まあ、連絡取るしかもうないのかな、方法が。だから私も最初メール、電話だとね、ちょっとあれだ、お忙しいかもしれないかなと思って、メールしようかなと思ったんだけど、その連絡しようがなくてね、電話以外にね、だからもう突撃で行ったんですけど、アポなしでね、行ったんですけども、でも温かく迎えてくださって、はい。で、 その時のね、で、あの、もちろんそのアメリカにおられたからも、英語がもうとてもよく、とてもよくできるというか、もう本当にもう英語でね、生活されてたわけですからね、長いこと。だから、あの、外国人の、あの、まあ、信徒さんが来られても、あの、英語圏の方だったら全然、あの、わかるように、その、英語の説教もされてるんじゃないかな、英語でのね。うん。とっても私はもう大好きな、あの、牧師なんですけれども、はい、皆さんもですね、もし宝塚に行かれることがあったらです、ぜひですね、宝塚フェローシップ協会にですね、あの、行ってみてはいかがでしょうか。もともとなんかこう、ビルの中にの一室っていうか、ビルの中にある、あの、教会なんだった、だったんですけれども、もうなんかね、いかにもね、こう、もう教会であるために作られたぐらいな、あの、すごい教会らしい、あの、お部屋でしたね。あの、真ん中にこう、吹き抜けっていうかね、あの、天井に明かり取りの窓があって、もう教会以外考えられないなっていうような、もともと何に使ってた部屋なんだろうな、やっぱり喫茶店とかなんかそういう風なあれだったのかな。もうでも本当教会してる、あの、部屋でしたね。なんかビルの中にあるから、なんかマンションの一室を使ってやってらっしゃるのかなと思ったけど、で、以前はあの目風神社っていうとこかなの、あの、近くの、要するにその公共の施設、駅ビルであり、なんかその宝塚市のそのコミュニティセンターみたいなビルの中のお部屋をこう借りるようにして、だから毎回その部屋が違うのかな、そんな感じで、あの、礼拝をされてたみたいなんですけど、今のところはもう、あの、固定で、あの、教会としてね、あの、利用できるみたいで、とても良かったなっていうふうに思ってるんですよね。だから、あの、本当に、あの、また伺いたいなっていうふうに思いました。はい、宝塚フェローシップ教会ですね。はい、で、そこで教会を、あの、後にして、で、あの、お土産の博多の人もお渡ししたんですけども、あ、そう、ここでも私びっくりするようなことがあったの。宝塚フェローシップ協会に行ったらね、そしたら遅れて女性が礼拝中に走ってこられて、一番後ろの席に座られたのかな。で、そのまま礼拝が終わりかけた時に、あの、東健二牧師がなんかね、前にこうスクリーンがあって、そこにあのスライドがこう、例えば歌の歌詞とかね、あの賛美歌の歌詞とかがこう出るような形になってるんですけども、そこにその後で走り込んでこられた女性の名前がバッと出て、ハッピーバースデー何々さんっていう風なのがね、出たわけですよ。で、なんとその女性、後から来られたその女性が、その日、あの、その週のお誕生日だったんですって。で、みんなで写真撮りましょうっていうことで、そのスクリーンのそのお名前が出てるので、あの、写真を撮って、集合写真撮ったんです。で、自己紹介みたいな感じでね、私も、福岡から来ましたっていうふうなことを立って、皆さんに、よろしくお願いしますみたいなことを言った時に、なんとそのバタバタと来られたその女性が、あの、福岡の方だっていうことが分かったんですね。しかもですよ、しかも私がこう今住んでいる町の高校出身の方だったんですよ。これ、こんな偶然ありますかっていうぐらいびっくりしたんですよね。で、それも皆さんもびっくりされて、はい、二人目の福岡の、あの、人と会ったわけですね。で、今ももちろんその女性はもう宝塚の方に住まわれてるみたいなんですけど、ね、もう、あの、もう、ね、あの、本当に、あの、こんなことってあるっていうふうに思ったんですよ。で、 しかもね、その女性はその後みんなで集合写真撮った後さよならって感じで、なんかご用事があるみたいでパッともう帰られたんですけれども、早々に帰られたんですけど、その後東賢治牧師から聞いたのが、実はあの人はここの教会員の方ではないんですよ。で、僕はもう最後までこの今日何々さんお誕生日おめでとうございますっていうこのスクリーンのその字をね、こう入力するのをどうしようかな、入れるかな入れないかなって結構最後まで悩んでて、どうしようかなと思ってた。どうしてかっていうと、この方がたまにしか来られないらしいんですよ。で、なんか実はよその、まあクリスチャンなんだけど、よその教会の教会員の方みたいで、だけどまあたまにその宝塚フェローシップ教会に顔を出されるんですよって。だからまあお誕生日だなっていうのは知ってたけど、その方が来るかどうかは、今日来るかどうかはわからないから、まあその名前ね、何々さんお誕生日おめでとうっていうふうなね、そのスクリーンのそのスライドを作るかどうかっていうこともね悩んだけど、まあとりあえずでも作ったと。そしたらなんと今日来たと。で、しかも私がそのアポなしでポンと行ったわけだから、福岡の出身者同士がね、こうやって宝塚の教会で出会って、そしてその後ね、LINE 交換してその時の集合写真を送ってもらいましたけど、彼女からそういうこともあって、これもね、なんかね、本当神様のなさることって面白いと思いませんか。本当私はびっくりしたんですけど、東賢治牧師もねびっくりされてて、でしかもね、福どこから来られましたかって言ったら、福岡ですって言ったら、まずその先々週も福岡の人が来たんですよっていう話されたんですよ。その時はなんか男性だったらしいんですけど、ではやっぱり YouTube を見て訪ねてこられたっていうふうにおっしゃってたんですけどね。はい、福岡の方でもね、なんかその教会をやっぱり紹介、どっかいいとこないですかっていうふうに聞かれたらしいんですね。だけどやっぱその東賢治牧師は福岡の教会はちょっとつてがないというか、知り合いがちょっといないから、ここの教会だったら大丈夫だと思いますよっていうようなことは言えないということで、まあ変えられたみたいなんですね。そうなんですよね。だから難しいんだよね、教会っていうのはね。なんか、まあほら、難しいんですよ、教会、日本の場合は特にね。聖書の言葉をもう誤りなき神の言葉と信じる、みんな信じてるわけじゃないのねこれがおかしいんだけど、やっぱ日本っていうのは8割型9割型と言ってもいいぐらい、やっぱ自由主義神学っていうのがすごく主流なんですよ。福岡じゃないや日本のね、キリスト教会っていうのはね、自由主義神学っていうのが主流なんですね。だからこのいわゆるその福音派って言われているような、もう聖書がもう全部神様のね、丸ごと神様の言葉だと、心から信じてるっていうところが逆に少ないんですって。うん、だからね、やっぱり難しいんですよね、そこがね。で、今昨今ね、辺野古の事件もありましたけれども、やっぱその政治的なね、イデオロギーをやっぱ前面に出すような教会っていうのも多いし、やっぱそういう中でね、やっぱり悩む、私も含めてですけど、悩む信徒もいるわけです。せっかくクリスチャンになったけれども、やっぱりそういう風なスタイルに、ついていけなくてね、教会離れるっていう人も少なからずというか、かなりいると思うんですよね。うん、だからこういう風な、この、まあ、今 あの宝塚教会っていうのは、ね、宝塚にありますけれども、だけどまあ今ね幸いこう YouTube とかがありますので、まあ、先生のね宣教を聞くことはできるわけですよね。あの聞いたり見たりすることは可能なわけですね、昔と違ってね。でそうした中で、あ、そういうね教会ばかりじゃないんだね、東健二牧師みたいにこうちゃんとこの聖書のねやっぱ公開説教っていうのをやってらっしゃる教会っていうのもね存在するんだってことを知ることができてね、本当に幸いでしたね。はい、なんか自分の、まあ、それがねいけないと私も思いませんけど、もうなんかご自分のその体験談を、が9割で、ちょこっと聖書のその聖句をね付け加えるみたいなスタイルの説教がねとても多いんですよね、あ、私は聞いてると。それがいけないとは思わないし、そういうのもある、そういう説教のスタイルもあると思うんだけど、私はやっぱりどっちかっていうと、こう聖書の内容がどういう意味なのかってことを知りたくて、知りたいなっていう思いが強いのでですね、なんかもうそういう政治的な活動とか、あとなんかその牧師の体験談とかだけじゃなくてね、やっぱりね本当基本的にはやっぱその聖書の内容を、こう解き明かしてほしいなっていうのはね願いとしてあるし、そういう教会にね行きたいなというふうに思うんですけれどもね、なかなか難しいところですけれども、はい、でも、まあ、YouTube があるからね恵まれてますよね今ね。でそれから教会を後にして、私はどうしようかなと思って、で当初その、まあ行ってみたいなと思ってたのがね、万博公園の太陽の、そう、岡本太郎さんの作品のあれをね見てみたいなっていうのがあったんですよ。というのが職場の人が以前ね大阪にお芝居見に行った方がいて、でその時にやっぱ万博公園に行ったんですって。万博公園って言ったってあれですよ、この間の大阪の万博のあれじゃなくて、吹田市っていうところにある1970年の万博、大阪万博の時のねその会場になったところの跡地にある太陽の塔なんですけれども、それを中に入れるらしいんですよね。で中に入って写真を撮るためには、まあ、なんか全然無料で撮れるところもあるけれども、全部写真を撮るにはなんか別途お金を支払わなければいけないと。で中に入ったりすごく楽しかったから、ケチらないでお金払っとけばよかったなって後で思ったっていう話をねした聞いたんですね、その方が行った時に。で中へ入ったら面白かったよって言って、でそこにこの宝塚市から行けるのかなと思ってまたそのネットでね調べたらね、チャット GPT とか使って調べたら、意外となんかね途中のなんかその線路で乗り換えて、モノレールに乗り換えて、そんな遠くないってことが分かったのね。まあすごい行き当たりばったりでしょなんかね遠くて行けないかなと思ってたら意外と行けたんですよ。ところがすっごい混んでて、電車の中が、そのモノレールの中が意外とものすごくこう、やっぱ日曜日っていうのもあったけど、もう人気のスポットみたいで、でね駅降りて、でもう見えるわけですよ、太陽の塔がね。で人混みにこう もまれながらその公園の入り口まで向かってたんだけど、塔がもうはっきり大きくずーんと見えるので、どっからでもね、もうなんかもういいやと思って、人混みが嫌で、 人混みがもう苦手でね。でもう写真を撮って、太陽の塔の写真撮って、もうね中に入らないでもう帰りました。でというかね、中に入るためには予約しなきゃいけなかったみたいなのよ。これ多分そうだと思うんだけど、だから当日ね入りたくても結局中に入れないって分かったんですよ、途中で。だからもう外で写真撮って、もうそれで私はなんかもう十分な気がしたのでね、まあもうそれで帰って、まあ別のとこ行こうと思ったのね。まあ新幹線の帰りの新幹線の時間もあるしね。だからまあそこは本当に30分もいなかったかな。いないで、もう駅に引き返して。で、今度どこに行こうかなと思って。もうやっぱり、ね、新幹線にね、パッと乗れるようにしなきゃいけないから、結局なんだっけな。あそこのスカイ、なんかすごい高層ビル群があるところがあるじゃないですか。あそこの、なんかビルがたくさんある一角、あそこの方、梅田ですかね、梅田の方にまた戻ったんですよ。そして絹谷浩二天空美術館っていうねところに行ったんです。なんかあんまり、まあそのビルのね、ビルの周りはすごいなんかお祭りみたいになんか人がいっぱいいたんだけど、梅田スカイビルのね、タワーウエストの27階っていうところにあったんですけど、ここはね、人が少なくてよかった。すごく見晴らしもいいし、でね、絵の中に飛び込むようなこの 3D の映像も見れたんですね。いきなりこう入ったら、その 3D のメガネをかけて、で、この絹谷さんのこの絵の世界にこう奥までねこう飛び込んでいくような体験ができたんですね。でしかもあと絹谷浩二さんって、もう去年お亡くなりになったみたいなんだけど、その方になんか立体的に VR のね世界にで、その絹谷さんのお話を聞ける、そういう体験する部屋もあって、絵だけじゃなくてね、そういうこう3D とか VR とかそういったものも楽しめるスポットでした。でしかも見晴らしが良くて、人もそんなにガチャガチャいなくて良かったですね。でこの、梅田スカイビルに行く途中にもね、なんかいろいろこう緑色のクマさんの口から水をこう吐き出してるその水辺のスポットとかも通ったし、本当にやっぱりね、大阪はね、やっぱり福岡と違ってね、すごく、なんていうかな、規模が大きいなっていうふうにも思いましたね。だから今回、その中之島と梅田と、あと何、宝塚とか、万博記念公園とか、まあ、それぞれいろんなね、場所に行きましたけれども、まあ、宝塚はね、兵庫県ですけれども、いろんなね、なんかこう面があるなと思って、梅田はねすごく人がたくさんいてもにぎやかだったけども、だけどなんかこう静かなねスポエリアもあり、本当に充実した2日間でした。はい、もう本当に出会いも、人との出会いもねあったから、いや一人旅とかでね、LINE 交換するぐらいのそういう出会いとかないでしょ普通。だけどね、しかもなんか福岡の人だったしね、なんか本当に胸の熱くなるような充実したね時間を過ごさせていただいて、今後にもつながるようなね、楽しい旅でしたけれども、はい、という感じで長々とよく喋る女ですね。はい、ということでありがとうございました。またね、黙示録の話はね本当に面白かった。で本がねそこの会場で売ってたんですけど、このアミールさんの、アミール・ツァルファティさんの、 未来を読み解く黙示録っていう本ね、これまだ途中までしか私読んでないんですけれども、この黙示録の解説本としては本当に読みやすいし字も大きいしいいんじゃないでしょうか。これ実はAmazon でも買えるので興味のある方はぜひ購入されてみてはいかがでしょうか。概要欄の方にリンク貼っておきますのでね、ぜひご覧ください。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。